皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィー日本語ラジオ放送です。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談や交流文章を朗読でご紹介します。今日は自分の過ちを認めないことによって引き起こした問題という体験談です。それではお聞きください。自分の過ちを認めないことによって引き起こした問題。文、中国のダーファー弟子。民不意日本、2021年1月8日。ある年配の同宗のことを聞いて、私の心は複雑な心境になりました。この同宗は真相を伝えることをしっかり行っていました。ところが昨年の後半になって、腹部のあたりが膨張し、排出できず、大変苦しんで亡くなりました。この同宗の病号が現れている間、多くの同宗が見舞いに行き、この同宗のために八正念をして、また、うちに向けて探してね、と伝えました。しかし、この同宗はいつも、何を探せばいいの？間違いもないし、三つのことをしっかり行ったのになぜこのようになってしまったの？と答えました。そうしてこの同宗は不信感を抱き、疑問と不満を持ちながらこの世を去りました。私が知っている同宗の中に自分の過ちを認めない人がいます。彼らはいつも、師父の言う通りに行ったから何も過ちがなく、うちに向けて何を探せばいいのか、なぜ良くならないのか、なぜ他の人は大丈夫なのか、なぜ私だけいつも辛いのかと話しています。これらの同宗は非常に不満を持っており、自分が多くのことをやったのに、結局のところ病号や業が重く悔しくてやりきれないのです。実は師父は三つのことをしっかり行うようにと言われましたが、さらに私たちに内に向けて探し、自分を治めることを要求されました。これらの同宗の中には、内に向けて探すことがわからない同宗や、内に向けて探したくない同宗もいて、どうやって内に向けて探したらいいのかという同宗もいます。ですから、内に向けて探すことに対してしっかり行えないのは彼らの共通の問題であり、そして彼らを辛くさせる根本的な原因なのです。修練の中で過ちを認めないことは最大の問題です。先ほどお話しした同宗はこの点でつまずいてしまったのかもしれません。さらにずっと正しくない状態、良くない状態が続いて、しかも自分の過ちを認識できないので、これは最大の鍵となる問題です。そこでこれら6つの問題点を書き出してみました。まず第一に、自分の過ちを認めないことは師父を信じないこと、法を信じないということです。師父は精進要旨3、私からの謀活で、修練している人は修練している神ではなく、修練の過程には誰にも誤りがありますが、肝心なのはどのように対処するかということです。誤りを認識できる人もいればできない人もいます。また、恐れる心など各種の要素に執着しているため認識したくない人もいます、とおっしゃいました。また、ダーファー伝出25周年ニューヨーク法会での説法で、邪悪がいくらはびこっていても、あなたに問題がなければ、あなたに手を出すことができません、とおっしゃっています。さらに、天宝林には、連行の時にあれこれと妨害が現れてきた場合、まず自分自身から原因を探し、まだ何か捨てなければならないものがあるのではないかと考えるべきです、と書いてあります。師父は誰でも過ちがあると説かれました。法の中に、あなたに問題がなければ邪悪があなたに手を出すことができないと書いてあります。しかし完全に問題がない人は人ではなく神です。神であれば修練する必要がないし、修練するところもありません。過ちがなければどうやって修練するのですか？人間であれば必ず治めるところがあり、必ず過ちがあります。修練者なら過ちがあることを認識すべきで、自分も必ず過ちがあり、これは修練の前提条件です。だから自分には必ず過ちがあると認識すれば、 これは死を信じ、法を信じることです。第二に、自分の過ちを認めなければ真の修練にはなりません。天宝輪に、本当に修練するには心に向かって、内に向かって納め、内に向かって探さなければならず、外に向かって探してはいけませんと書いてあります。毎日経文を読んで連行して、そしてずっと真相を伝える活動を行って、これによって精進し着実に修練していると思っても実はそうではありません。ダーファー弟子に対して基準があり、無条件で内に向けて探すことができるのならダーファー弟子と言えるでしょう。つまり物事を行うのは修練ではなく、忙しい状態は精進ではない、活動的なのは着実に修練することではありません。情熱、努力、頑張って真相活動を行い、耐えるなどは実際に収めることではありません。責任を他人になすりつけないこと、隠さず、内に向けて探し、自分を収める。これが収めることです。師父は2015年ニューヨーク法会での説法で、修練が非常に精進しているように見える人がおり、法の勉強も連行もしていますが、内に向かって探していません。内に向かって探していなければ、皆さん考えてください。それは常人ではありませんか?と説かれました。先ほどの道衆を例として、実は彼女は気持ちが非常に重く、そして恨む心がありました。道衆たちはすでに彼女に伝えましたが、これらの明らかな問題に対して、もし彼女がしっかりと収め、執着心が修練によって徐々に少なくなったなら、状況が改善できたと思います。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。第三に、過ちを認めなければ神性が向上せず、功が伸びることはありません。天宝輪に、高次元の法がわからないために修練ができないことと、内へ向かって納めず神性を修練しないので功が伸びないのです、と書いてあります。では、高次元の法がわかるとはどういうことですか?答えは、その次元の法の基準が分かっていることです。法の基準が分からないと、法を得ていないということです。例えば、ある道衆は、法を勉強すると同時に人を罵ったりします。法の基準とは、善意を持って他人と付き合い、口を収め、蓮の花を出すことなのです。このような道衆は、少なくともこの点において、口を収める法理を得ていません。学法しても必ずしも法を得るとは限りません。法を得た人なら法はその人の心の中に根ざし、法で物事を測り、法に基づいてやるべきこととやるべきでないことがはっきりわかります。内に向けて探し、自分を収めるというのは何を収めるのでしょうか。法の基準に合わない思想観念や、物の言い方と立ち居振る舞いなど、すべて収めて取り除くことです。例えば、学法して法を学びながらも人を罵ったりすれば、口を収める点で、神性はずっと常人の次元にいるのです。もしこの道衆が人を罵ることが間違いだと認識できて、法の基準に従って他人の気持ちを考え、 自分の口を収め、人を罵る習慣を取り除くことができれば、心性が向上し、功が伸び、状況が改善する可能性があります。第四に、過ちを認めないと妙理と情を奉下できません。師父は各地での説法3、大ニューヨーク地区法会での説法で、間違っていても認めず、自分が間違っていないと他の人に知ってもらいたいために間違っていないように振る舞っていれば、誰もがあなたを軽視します。あなたのやり方が常人の手段だからです、とおっしゃっています。なぜ間違っていても認めないのでしょうか。ある修練者は常人の時、人より優位に立とうと頑張り、人に勝って喜び、競争し、傲慢で雄弁であり、過ちを認めず頭を下げたことがありません。過ちを認めない、他人の意見を受け入れない、間違いを直さない、この観念がすでに根付いてしまっているのです。ですから修練した後でさえ、同宗がいくら忠告し法理を伝えても、私は間違っていないという観念がこの人をしっかり支配していました。この観念を変えなければ、毎日法を勉強しても、毎日真相を伝えても、この人はずっと過ちを認めず直すことができません。この人は自分が間違っているという現実を受け入れることができず、根本的に内に向けて探すことが全くできません。人は顔が命より大事だと思うと、この人は顔のために命を失っても構わず、一生懸命自分が間違っていないと証明します。顔、メンツを守るということは自分の妙理を守ることです。人に言わせず、内に向けて探さず、過ちを認めず、これは自分の名声と財産を守ることではありませんか。修練は執着心を放下することなので、妙理を守れば、これは法と逆の方向に向かって進むことではないでしょうか。先ほどの同宗を例として、大小便を排泄できず、お腹がボールのように膨らんで、これは彼女に啓示することではないでしょうか。つまり、放下できないゴミが多すぎて、放下できないから辛くても持つしかありません。もし彼女が真に、夫婦の情、子供への情、恨む心などを放下できれば、彼女の体の状況は良くなったと思います。第五に、過ちを認めないのは、救世力の塩梅を否定しないことです。私たちは常に救世力の塩梅を否定すると言いますが、どうやって否定するのでしょうか。たくさんそれを言って、八正念し、資料を配って、そうすれば否定することになるのでしょうか。実は修練者は、過ちを認めず、内に向けて探さず、自分を収めず、情を放下できないとき、救世力と同じで自分を動かしたくないので、救世力の塩梅を否定することができません。ある女性の同宗は子宮出血になりました。彼女は自分の執着心を探し、見つかったらメモし、見つかったらメモして、それらを書き留めました。彼女は欲深い心、安逸心、恐れる心などなどを見つけました。また法に基づいて真剣に収めました。10年後、そのメモ帳は字であふれましたが、彼女の子宮出血も治りました。まず彼女は自分の間違いを認め、執着心を見つけたらすぐ取り除き、過ちがあればすぐに直し、漏れがあればすぐに補い、人心があればすぐに放下しました。第6に、過ちを認めないと法を疑うことになります。同宗は、私は過ちがないし、三つのことを行って、なぜこのようになったのでしょうかと言いました。実はこの言葉の中に、私はやるべきことをすべて行ったのに、師父はなぜ私の体を浄化してくれないのか、法がなぜ私を守らないのかという疑い、恨み、理解できないなどの気持ちがあります。潜在意識の中に、私はやったのに師父はなぜ私を構わないのですか、やったのに法がなぜ私を守らないのですかという意味があります。実はこのような考え方の中に、個人の強い目的や求める心が隠れています。天保輪に、 いろいろな目的を追求しながらコウを学び、ダーファーを学ぼうとしても何も身につけることはできませんと書いてあります。一部の人は無視無我の状態に達していないので、三つのことを行って何かがあると疑い、恨み、さらに師父を疑ったり、ダーファーと駆け引きをしたりします。このような良くない心があるため、自分の状態も良くない方向へと行ってしまいます。私たちは内に向けて探さないとき、法を疑うようになり、法を信じなくなり、修練の道からますます離れて常人の次元に落ちていきます。師父とダーファーは無条件に常人を守ることはできないので、これが一部の道衆の病号がますます重くなっている原因の一つです。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、民風院ネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回の民風院日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。